どうも、クーラです。今回はですね、タイトル出しております。GTA 5について話してみようと思います。GTA 5とは、グランドセフトオート5でございます。グランドセフトオート、ですね、もう、ものすごいゲームでございますね。はい、知ってる人は知ってるかと思いますが、グランド、偉大なるセフトは盗難ですね。まあ、泥棒とか盗難です。で、オートは車です。偉大なる車泥棒というタイトルでございましてね。アメリカのようなですね、大都市の舞台に、箱庭ゲーって言うんですかね。箱庭ゲーって言うんですかね。ある決められた中でですね、すごい悪いことをすると、車を奪ったり、あとは車を奪ったりするわけですね。で、そうしながらいろんなことを、いろんな悪いことや、いいことや、まあいろんなことをするっていうゲームでございます。その5ですね。いつでしたっけ ?10月10日とかその辺でしたっけ、発売しましてね。いやー、やっております。そして1ヶ月後ぐらいにですね、オンライン、GTA オンラインもですね、始まりまして、オンライン上で、同じマップなんだけど、オンライン上で他のプレイヤーたちと、協力したり、戦ったり、レースしたり、まあ、いろんなことができるですね、オンラインも始まりまして、それもですね、たくさんやっているところでございます。結構進めてきたんですけどね、ストーリーが一段落ついたということで、このあたりで収録してみましょうということで、撮っているところです。まだまだですね、今後もやる予定ですので、ぜひですね、気になる方は、一緒にやりましょう。はい、よろしくお願いします。そんなわけで本編話していきましょう。というわけでですね、今回は GTA 5。GTA グランドセフトオートね、やってますね。実はですね、自分は前作の4からですね、知ったというか、やり始めましてね。4の、あれはなんだっけな。DLC 全部入り版っていうのはですね、去年末だっけか、一昨年でしたっけ、去年末でしたよね、確かね、発売して、それを、やったんですよ。ちょうど安いしな、しかも DLC 全部入ってるし、って言ってやり始めてですね、すっかりハマってしまいまして、ニコベリックにすっかりハマってしまいましてね、加工作品と比べると、結構お堅い、内容だったらしいんですね。おバカというよりは、お堅い内容だったらしいんですけど。まあでもその感じも合わせてですね、4がすごく大好きになりまして、もう5がですね、出るんならって言ってですね、ずっと楽しみに待っていて、ついに出ましたね。やっているところでございます。そんな感じでですね、まああとは、本編、ここではですね、GTA について、まあ GTA ってどんなゲームかと、どんなすげえゲームなんだっていう話と、あとはストーリーの話、そしてオンラインもやってるよって、まあ、この3つぐらいを説明し、話していこうかなと思っております。それではですね、ロスサントスへ行ってみましょうというところですね。ロスサントスっていうですね、島ですね。あれは島でいいんだよな。を舞台にした、GTA 5というゲームでございます。まあ、いろいろですね、細かいストーリーとかを説明していってもいいとは思うんですけども、やっぱりね、こういう時はデータがものを言いますよ。データがね、やはりショッキングなデータをボンって出してですね、インパクトを与えるっていうのは大事ですよね。大事。こういう時はですね、まず冒頭にそういうのを出すべきですよ。ということで、グランドセフトオート5はですね、ものすごい記録を持っております。ギネス7部門持っております。ギネス7部門。なんということでしょう。ということでですね、その7部門というのが、まず一つ目、ちょっと長くなりますけどね、まず一つ目、24時間で最も売れたアクションアドベンチャービデオゲーム。はい。そしてもう一つ、24時間で最も売れたビデオゲーム。なんと、ビデオゲーム全部で、24時間で最も売れたビデオゲームと。おー、すごいな。あとはですね、10億ドルを最速で売り上げたエンターテインメント資産。10億ドルを最速で売り上げたエンターテインメント資産。つまり、エンターテインメントなので、映画とかも入るんですね。その、興行収入なんだっけ、何億円、何十億円とかいう、あれを、塗り替えたんですね。10億ドルを最速で売り上げたエンターテインメント資産。あと、4つ目はですね、10億ドルを最速で売り上げたビデオゲーム。まあ、そうですよね。はい。で、あとは、 24時間で最も利益を上げたいビデオゲーム。ちょっとこれについてはなんかどうなんでしょう。やっぱ売れたからそれが直結なんですかね。利益っていうのがどういう条件かわかんないんですけど、そういうのもあったりとか、あとは24時間で一つのエンターテインメント資産から得られた最も高い収益と。はいはいはいはい。やっぱりこう、その、ある発売日にドンって売れたっていうのがこの記録をいくつも塗り替えたみたいですね。で、最後はちょっと違って、最もトレーラーが見られたアクションアドベンチャーゲーム。最もトレーラーが見られたアクションアドベンチャーゲーム。はい。まあ、PV ですね、トレーラー。3キャラいるって言ってですね、自分も出た時は見ようと思ったんですけどね、ページが、サイトが落ちちゃってて、なかなか見られなかったのを思い出したりしました。そんな感じでですね、GTA5 売れました。北米版が最初に出て、9月、北米版かな？海外版が最初に出て、9月17日に発売されてから24時間で、1121万本。何を言ってるんでしょうね。はい、24時間で1121万本。金額にして8億1570万ドルを売り上げて、記録を取ったと。で、さらに9月20日までの3日間で10億ドルに達成した。到達したと。ということで、元々記録を持っていた、コールオブデューティーシリーズや映画のアベンジャーズとかアバターが持っていた記録を破ったらしいですね。はぁ、あ、なんかですね、なんかちょっと凄すぎてですね、なんか捉えどころがないというか、あ、そんなすごいゲームなんですねっていうのがまずきますよね。でも、まあやはりまあ記録はこう、雄弁に物を語りますけども、でもですね、この本編を知っていくと、人間は何とも罪深い生き物なんだなっていうのに気づくわけです。はい。GTA っていうのはですね、もうとにかく悪いことをたくさんできるゲームなんですよ。もう、何でもできますね。何でもできます。もう、道端にいる人を殴り倒していってもいいですしね。人を引きまくってもいいですしね。もうなんかいろんなことできちゃうんですよ。もういろんな悪いことできちゃうんですよ。ってことはですよ。普段現実世界でできないようなこと、いろんな悪いことができちゃうっていう意味でも、人を引きつける何か魅力があるんでしょうね。そして実際やってるとですね、なかなかこう人前では言えないようないろんなことをするわけで、そう考えるとですね、何かこう人の奥底の、どす黒いものがですね、この魅力を生んでるんじゃないかなと思うとですね、複雑な気持ちにもなったりしますね。自分もですね、その友人にこう真顔でですね、GTA5 やりまくってるわ、こう、倒しまくってるわ、殺しまくってるわ、なんて話をするとですね、その意外に見られることもポツポツありますね。うん、あります。まあでもそれでもね、まあ興奮しますからね、ゲームとはいえですね、いやー、いい作品でございます。まあそんな中でもですね、まあそんな感じでデータはそんなところでですね。で、本編の話なんですけど、今回からですね、キャラが増えました。今までまあ普通のゲームってあくまで主人公がいて、あとは周り、まあ友人とか出てくるんですけどね。今回は主人公が3人います。3人。マイケルと、フランクリンとトレバーっていう3人がいます。全員まあ、ほどほどのおっさんでね。マイケルとトレバーが同じぐらいの年齢で、40代ぐらいですかね。40代後半とか50かかってるかなぐらいの、おっちゃんと、あとですね、フランクリンっていう若者ですね。多分20歳、20代前半ぐらいのフランクリンっていうですね、男と、この3人がですね、主人公でございます。でですね、この3人とも、もうその、並んで主人公なんですね。珍しいパターンだと思いますけど、おかげでですね、じゃあゲームはどうやって進めんだと、主人公を操作して進んでいくのに、3人って言ったら、じゃあだんだんなんかストーリーが変わって、無理やりこう別のキャラでやらされるのかとか、そういうんじゃなくて、選べるんですよ。スイッチできる。いろんなまあミッションがあって、まあもちろんいろんなミッションで、ある人しかできないミッションもあるんですけども、例えば、そうだな、例えば銀行強盗とかして、好きなキャラで進めることもできるんですね。銀行強盗っていう一つの、例えばミッション内で、好きなキャラで、こう、攻略していくっていうこともできるわけですね。3人をスイッチするっていうですね、システムになっております。これ珍しいですよね。珍しいパターンだと思います。最初、トレーラーでですね、そういうシステムなんだって知って以来ですね、どうすんだろうと思いましたけどね。いや、実際やってみるとですね、それぞれのキャラと他のキャラの関係がですね、よりこう、浮き彫りになっていくというかですね、その、 時間のズレとか、その、なかなかですね、深みを生んでてですね、面白いシステムだったなと思います。特にスイッチにですね、こう、めんどくさいところがないとか、ほんと自然にですね、すぐスイッチできるのがですね、いいシステムだったなと思います。そんでですね、まあ、その3キャラがいろんなことをやりながら、最終的にはこう、9年前だったかな、マイケルとトレバーがすごい仲良くて、強盗を一緒に行くんだけども、強盗大失敗して、うんたらかんたらっていう話なんですけどね。この二人に関係があって、で、フランクリーも仲間に入ることになって、でも若者で根はいいフランクリーなんだけど、巻き込まれていってるみたいな話なんですけどね。最後の方はですね、この元々のマイケルとトレバーの、熱いですね、ストーリーもありましてね。ぜひですね、ストーリーも結構ね、重要視してくれるといいなと思います。ゲーム的にはですね、基本的にはミッションを受けて、じゃあ、ムービーが始まってね、こういうことで、じゃあお前ミッションやれよ、とかそういう感じでムービーが入って、ゲーム画面に戻るっていう感じなんですけど、ムービー長いんですね。うん、結構ムービー長くて、ちょっとしたミッションなんだけども、ムービーでなんか意外とかかったりとかしてですね、まあでも正直言うとこう、薄っぺらいストーリーとかもあるので、飛ばしちゃうのも結構確実な、いい方法だと思うんですけど、自分はですね、一応全部見ました。まあ結構流し見なとこもあったんですけど、見てたらですね、だんだんその最後に、マイケルとトレバーがですね、盛り上がって、お前は死んだはずじゃなかったのか、裏の関係は、最後、墓地まで行ってですね、確かめたら、あはははって、トレバーね、仲直りするかと思ったら、結局悪くなっちゃって。でも、その後、また、あの時失敗した強盗をもう一回やろうぜって言ってですね、やっていく、最後のクライマックスのですね、いいものがありましたね。いいものがありました、うん。ぜひですね、ストーリーもちゃんと追っていくとより楽しめるかと思います。そんな感じでですね、ストーリーもいいんだけども、でもやっぱりゲーム内容がですね、深いんですよ。深いっつうかもうなんかね、あの作り込み何なんすかね。ちょっとフィールドがですね、あまりにリアルに作り込まれすぎてて、なんだろうな。冒頭でもロスサントスに行くみたいなこと言いましたけど、ひいきびいきっていうポッドキャストで大地さんも言ってましたけど、ロスサントスに旅行するっていう表現がですね、確かに合ってるなと思います。まあ、ゲームとはいえですね、あの世界観の中にこう入って、まあ、あんなことやこんなこともできちゃうと、もう自由すぎてですね、本当にもうなんか、旅行を疑似体験してんじゃないかと。本当にバーチャルの世界を疑似体験してるんじゃないかっていうぐらいのですね、世界観。作り込みがされててですね。いやー、お見事でございますね。まあ、その一つの例として、その一つ、旅行っていう感があるのが、車ですね。車。やっぱりこう、タイトルにもなってる車なんですけど、ラジオが聴けるんですね。ラジオが聴ける。しかも実際に、現実にある曲がですね、流れてるんですね。どういう風に権利取ってんのかよくわかんないんですけど、ラジオ番組変えて、でもまあ時間帯によっては流れてなかったりするんですけど、あ、これ聞いたことあるっていうのがポツポツあってですね。で、ラジオを聴きながらですね、ただ車でこう、ビーンって走り続けるっていうこともできますしね。朝日とかですね、夕日が眩しい中ですね、そっちに向かって走っていくとですね、なんか、これだけしてて、これだけでもいいんだよなって思い始めると、これ、ほんと、なんちゅうゲームだと思いながら、そんなまったりしたドライブを楽しんだりするときもですね、あるんですよね。なんなんすかね、この作り込みがね。特にですね、あと驚いたのが、鳥とか飛んでるじゃないですか。鳥とか、まあ、犬とか、狼、鹿とかいるんですけど、動物がですね、全部NPC なんですよ。全部 NPC。つまり、一つのキャラとして設定されていて、例えば空を飛んでる鳥とかもですね、撃ち落とせるんですね。撃ち落とせる。地上に行ったらもちろん撃ち落とせますし、動物とかもですね、倒したりできるんですね。鳥一羽一羽を設定してるんだ、みたいな。ちょっとびっくりするですね。設定ですね。自分ちなみに鳥撃ち落としたことないんですけど、これは撃ち落とせるのかな？ちょっとその前に飛んでる鳥いるかなってちょっと今疑問になってましたけど、とりあえず一匹一匹 一話一話にですね、当たり判定とか、その他の効果がですね、あるっていうのはですね、びっくりいたしました。はい。そんな感じで作り込まれた世界をですね、いろんなことするわけですけど、そうですね、まあいろんなミッションがあって、いろいろ面白いっていうのはあるんですけど、特に好きなのがありましてね、前作4でですね、銀行強盗っていうミッションがあるんですよ。銀行強盗。ある、なんだ、二人か三人相方を連れて、銀行強盗をして、で、銀行強盗終わったらもう警察にバレバレで、外にもう山のように警官がいるっていうですね、状態から逃げ切るっていうミッションがあったんですけど、もうそれがですね、面白くて、もうハラハラドキドキのままですね、どうにか逃げ切って、逃げ切って大金を手に入れるっていうミッションがあったんですけど、それがもうね、前作4ではですね、特に印象に残ってまして、またああいう強盗してえなと思ってたらですね、今作も2回もですね、大銀行強盗をやることになりましてね、いやー、お見事でございました。お見事でございました。楽しませてもらいました。しかも今回はですね、システム的に、やり直しができるんですね。やり直し。一つ一つに、メダルがつくんです。ミッションクリアすると、ブロンズ、シルバー、ゴールドっていうですね、3段階でメダルをつけられるんですね。で、そうなると、難しいミッションほどブロンズになっちゃうんですけどね、それをこう、やり直して、ゴールドまで上げるみたいなこともできるんですね。そうなると、スタートメニューからですね、伝っていくと、スタートメニュー、ゲーム、ミッションかなとかで行くと、やり直せるんですね。だから、例えば直前でセーブして、そのセーブをやり直すっていうんじゃなくて、何回でもですね、そのハラハラドキドキの複雑な銀行強盗ミッションもできたりとか、他のまあいろんなミッションもできちゃうんですね。いやー、たまらないゲームですよ。たまらないゲームですよ。そんな感じですね。いや、自分の特に好きな部分もこうやってやり込めるっていうのはですね、嬉しいシステムでございます。まあ、銀行強盗で金は稼げるんですけど、金が稼げるのは一回こっきりなんですね。はい、一回こっきり。そのリプレイをしても、お金は稼げないんですね。残念、残念。はい。というわけで、本編で2億ドルを使えっていうトロフィーがあるんですね。タイマイっていうですね、タイマイを叩くみたいな、お金を散財するっていう意味がタイマイですね。っていうトロフィーがあって、2億ドルを使うっていうのがあってですね。ただ、ゲームをですね、普通に進めてって、株システムとかを全部スルーして、普通に進めてっちゃうと、1億ドルぐらいしかいかないんです。頑張って1億ドルぐらいしかいかないですね。そうすると2億ドルって結構ですね、ちょっとこうシステム的にですね、お金稼ぎしにくくてですね、このトロフィーきついかなって今なってるんですけど、まあちょっとしたこうバグとかですね、あとはですね、戦車を買って、街を壊すとか、その時に株を投資してね、街壊すとか、まあ、いろんな方法があるらしいんですけど、ちゃんと株運用しときゃよかったな、みたいなこともあってですね、悩ましいとこですね。今、株って言いましたけど、このゲームですね、株のシステムがありまして、いろんな企業がある中で、いつでもスマホからですね、投資ができるんですよ。この会社にいくらって投資ができて、それがですね、ゲーム内のこう、イベントでですね、額が変動するんですよ。例えば、ある会社のお偉いさんがいなくなるとか、そのライバル企業を潰すとか、まあ、いろんなことがあって、こう、乱高下するわけですね。で、それに合わせて、ミッション中も言われるんですよ。この会社、投資しておくのがいいぜ、みたいなこと言われるんで、するんですけど、そんでゲーム、その、あるミッションが終わって、まあ、1日後とかにやると、もう、なんか、急に株価が変わってて、倍ぐらいになるとか、そういうこともありますね。まあそういう風にですね、株っていう、いやー、まさかゲーム内で株やることになるとはなんて思いながらやってたんですけどね、すごいシステムでございますよ。でですね、まあシステムっていうとですね、まあいろんなシステムありましてね、特にこう、印象に残ってるのが3つぐらいありまして、1つはですね、武器とか、ラジオ局とかのですね、選曲とか、武器を選ぶ UI ですね。ユーザーインターフェース。これ前のぼっちのでも言ったと思うんですけど、これがなかなかですね、素敵で。ですね、なんだ。矢印の左だったよな。左を押すと、画面が急にスローモーションになって、ですね、なんだろうな。 武器とかラジオ局選択画面が出てくるんですね。で、簡単に言うと、バームクーヘンを、例えば何等分、例えば20等分しましたみたいな、バームクーヘンを20等分しましたみたいな図を思い浮かべてください。そういうのが出てくるんですよ。で、パッと出てきて、その何等分の中、一つ一つに、例えばラジオ局とか、武器とかが収まっていて、で、それに合わせて、アナログスティックをこう向けるんですね。そうすると、例えば右上の方にある武器を選びたいときは、アナログスティックをこう右上にやると、選んで、画面スローモーション中に選んで、で、ボタンを離すと、その武器が選んだ状態で、本編が始まると。時間的にはすごいスローモーションの時間を作っているっていう感じなんですけど、まあ UI としてはですね、すごい素敵でですね。昔はですね、横何回も押して、これの次はこれ、これの次はこれっていうのをですね、変えていたんですけど、この UI はですね、いいなと思って対応しておりました。はい。あとはですね、4と比べると車が燃えにくくなりましたね。うん、車が燃えにくくなった。4だとですね、なんかちょっと走って、ちょっとゴンってぶつかるとボーって燃え出して、ああ、ダメだ、車変えなきゃ、車変えなきゃってすぐなってたんですけど、今作結構丈夫ですね。丈夫っていうか、すぐぶっ壊れるんですけど、ボロボロになっても走れちゃったりしますね。特にタイヤが大丈夫だとですね、なんか、お前、これフレームだけだろみたいな車でも走れたりしますね。うん、まずドアが吹っ飛んで、フロントがもうペコペコっつうかなんか、剥き出しになってとか、まあ、いろんな風になるんですけどね。結構タフな車システムになったんでね、やる側としては非常にやりやすかったかなって感じですね。多分それもですね、車をいろいろカスタムして、保持しておけるっていうのが、充実したおかげなのもあるんでしょうけど、そのあたりはですね、やりやすくなったなっていう感じです。あとはですね、パトカーが少なくなりましたね。なんか4だと街中をパトカーが走ってて、結構走ってるんですよ。でも本当もう悪ですからね、主人公たちは悪なんで、道を走ってても、車道を走ってても、例えば右側通行とかそういうのなしでもう好きな風にもう自由に走れるわけですよ。そうなると道を走って赤信号で止まってる車とか、車の中にパトカーが紛れ込んでると、ゴンってちょっとぶつかっただけですぐ、指名手配されてですね、あいつ追いかけろってなっちゃうんですね。指名手配母子がですね、ついちゃったね。大変だったんですけど、本作は街中に全然パトカーいなくてですね、なんか無茶な走りしてても、ちょっとなんか一般車にドーンとかぶつかってもなかなかパトカー呼ばれないんですよね。まあ、代わりになんか悪いことするとすぐ見つかるんですけど、でもまあそのあたりはですね、道を走る側としてはですね、非常に助かっておりますね。こうまったりね、ラジオ聞きながら夕日の中走っているだけなのに、ちょっとパトカーにこすってやっちゃうと、追いかけられていた4の時と比べると、十分良くなったなと思います。あとはですね、システム。あ、そうそう、もう一つ、そう。GTA っていうとこれ、結構、ポイントとなるシステムがあって、チートっていうシステムがありましてね。突然、戦車を呼べたりとか、突然お金が手に入ったりとか、まあ、いろんなですね、チートがあるんですけど、前作は、携帯を画面の右下に取り出して、携帯の番号を打つっていう画面があったんですよ。まあ、携帯なんで、まだボタンがね、ついてると、本体にボタンがついてるっていう意味で、電話番号を押して、なんか、警察呼んだりとか、できるところで、ある番号を押すと、例えば、お金が増えたり、お金増えるだったかな、まあ、なんか、戦車が出てくるとか、そういうのがあったんですよ。だから、すごい、ゲーム上にチートが用意されてるっていう不思議なパターンだったんですけどね。今作はですね、スマホになっちゃってですね、スマホって画面に番号ボタン、画面じゃねえや。本体に番号ボタンついてないじゃないですか。おかげで番号を押すっていうシステムもなくなっちゃってて、おかげでですね、なんだっけ、どっかの画面で複雑なコマンドを入れなきゃいけなくなってですね、なんか一つ試したんですけど、ちょっとよくわかんないまま結局やってないですね、そういえば。チートってのがですね、ちょっとその辺はやりにくくなったかなっていう感じがします。ただですね、チートもまあネタとしてやるぐらいでですね、他のそのシステムとか、トロフィーとかが取れなくなっちゃうので、まあ、お遊び程度にやるといいと思います。いや、そんな感じでストーリーとシステムの話でした。あとですね、二つぐらい話してみたいとこがあるんですけどね。オンラインですね。 オンライン、他のプレイヤーとですね、勝負したり、レースしたり、いろんなことできるんですけどね。まあ、このあたりはですね、まだちょっとやり込みが足りないのであれなんですけど、いろんなゲームを争えるっていうのはいいですね。うん、争えるっていうのはいい。でもですね、ちょっとこう、オンラインっぽいシステムもありまして、賞金首システムっていうのがあるんですね。マップを見るとフィールド上に白い点でキャラクターが動いている、いるっていうのがわかるんですよ。この人は何番っていう ID の、PS、自分プレステでやってますけど、プレステのネームが出て、この丸はこの人ですよってわかるんですけど、そこにですね、赤い丸のキャラクターがいたりするんですね。この人は賞金をかけられてますよって赤い丸の人がいたりするんです。で、その人をですね、倒すとその賞金が手に入ったりするんですね。まあ逆に返り討ちになると自分の治療費で何千ドルって払わなきゃいけないんですけど、そういうシステムがありまして、そうなるとですね、こう、カオスに。なってきますよね。例えばなんか車を盗んだりすると、その車の持ち主から、賞金首にさせられたりして、そうすると一般のプレイヤーに狙われたりして、結構こうね、殺伐としてくるんですよね。まあその賞金首になってから24時間逃げ切るっていうですね、トロフィーもあって、でもそのトロフィーも自分の部屋に逃げ込むとですね、時間経過を進められるので、自分の部屋に逃げ込むっていう裏技もあったりとか、そうなるとなんか、このシステム自体どうなのかなとは思うんですけど、まあそういうふうに殺伐とする側もありながら、でもですね、基本的にはレースで競い合ったりとか、サバイバルっていう、まあサイバーゲームみたいなことしたりとか、パラシュートとか、まあなんかその、ほんわかしたものとそういう、ガチやり合いみたいなのとか、いろんなのがあるんですけどね。でも結局はですね、なんかあんまりこう、店を強盗するとかよりも、真面目になんかゲームを楽しむ、レースを楽しむとかやってる方がですね、儲かるんですよね。儲かる。すごい安全に経験値もお金も手に入るんでね。なんかこう、すごい、殺伐とした世界なのに、基本的には真面目にやった方が儲かるっていうのはですね、なかなか皮肉というか、そう、うまいところにバランスを置いたなっていう感じで、なんか、複雑な心境ではあるんですけども。でもまあ、面白いバランスのオンライン、一緒にできる人はぜひやりましょう。よろしくお願いします。PS3 ネームもですね、KULAX さん、クーラかキルさんでやっております。そんなとこですかね、まあ全体通して。いろいろ思うところとか、おすすめなとことか話してまいりました。ぜひですね、やりましょう。ぜひやりましょう。もう時間はいくらでもかけられますね。すごいゲームでございます。時間をかけるってのでですね、トロフィーをですね、狙ってたんですよ。結構狙ってて、もう場合によっちゃプラチナもいっちゃおうかな、みたいな。そんぐらいの気持ちで今やってたんですけど、結構ですね、結構きつくて、結構きつくて、単純に手間がかかる系もあれば、ガチでですね、80、全体で、まあ、ある、主要ミッション89個分の70個でゴールドメダル、つまり70個を、こう、満点に近いクリアをしないといけないっていうですね。89分の70ってどんだけだよって、ね。30、8割ぐらい ?8 割ぐらいは、満点に近いぐらいの、ミッションクリアをしないといけないとか、あとはオンラインでレベル100になるとかですね。今自分結構やったんですけど、やっとレベル30ぐらいで、ああこれ時間かかるなとか、街の至るところにある何かを探せとかですね。宇宙船のパーツとか、放射性廃棄物とか、手紙の切れ端とか、まあいろいろあるんですけど、なんか手間かかるの多くてですね、ちょっとこう、辛いかなと思っているところでございます。まあ、ちょうどまあ、ストーリーも終わって、まあ、トロフィー集めもまあ、ぼちぼちやっていくかぐらいになったところでこうやって収録しております。いやー、それでもですね、それでも、お見事です。はい。こんなね、こんなやり込めちゃうゲーム、そうそうないですよね。もう自分の中ではですね、スカイリムとかあの辺のレベルまでありますね。いやー、早く、またロスサントスに旅行に行きたいと思いながら、まあ、今日はこのあたりで終わりにいたしましょう。ということで、エンディングでございます。今回は GTA5 の話でございました。ぜひですね、お便り等々募集しております。 Twitter を私やっております。KULAX さん。KULAX さん。クーラかける3で Twitter をやっております。リプライやダイレクトメッセージお待ちしております。あとはですね、メールアドレスも開設しております。kulax3@gmail.com kulax3@gmail.com です。よろしくお願いいたします。お便りとか、ゲスト出たいっていうのをお待ちしております。今後はですね、機動戦士ガンダムエクストリームバーサスフルブーストや、機動戦士ガンダムエクストリームバーサスマキシブーストとかですね、あとは漫画で言うと、食べるだけとかですね、弱虫ペダルとかですね、放浪息子とかですね、最近はパトレーバーも読んでいてですね、このあたりは話そうと思っております。他にはですね、ゲーム、漫画、あとは映画見ただとか、いろいろ考えてはいるので、ぜひですね、このあたり今言った中で、あ、それ気になってるとか、それ見たよ、なんか思うことがあるので言いたいとか、その他いろいろお待ちしております。ぜひですね、ゲスト参加もお待ちしておりますので、それならっていう人がいたらですね、ゲストもお待ちしております。そんな感じでですね、こちらも、100回を超えて4回目ですかね、これで4回目かと思います。そうだそうだ、で言おうと思ってたあれですよ。iTunes のですね、レビューもお待ちしております。レビューもお待ちしております。なかなかですね、レビューってこう書く機会ないと思うんですけど、まあ、何かですね、これを聞いてて、何か書いてやるかぐらいに思った人がいたらですね、ぜひ一言よろしくお願いいたします。レビューあるとですね、あれはなんか一つこう嬉しいですよね。あると嬉しいですよね。よろしくお願いいたします。そんな感じで今回は104回 GTA 5でございました。ございました。また次回。